箇所を朗読いたします。最初は新約聖書122ページ。ルカによる福音書9章の18節から27節。イエスが一人で祈っておられたとき、弟子たちは共にいた。そこでイエスは、群衆は私のことを何者だと言っていますかとお尋ねになった。弟子たちは答えた。洗礼者ヨハネだと言っています。他にエリアだという人も、誰か昔の預言者が生き返ったのだという人もいます。イエスが言われた。それでは、あなた方は私を何者だと言うのか。ペトロが答えた。神からのメシアです。イエスは弟子たちを戒め、このことを誰にも話さないようにと命じて、次のように言われた。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、三日目に復活することになっている。それからイエスは皆に言われた。私についていきたいと来たい者は、自分を捨て、日々自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者は、それを失うが、私のために命を失う者は、それを救うのである。人はたとえ全世界を手に入れても自分の身を滅ぼしたり失ったりしては何の得があろうか。私の言葉を恥じる者は人の子も自分と父と聖なる天使たちとの栄光に輝いて来る時にそのものを恥じる。確かに言っておく。ここに一緒にいる人々の中には神の国を見るまでは決して死なない者がいる。続いて新約聖書357ページエフェソの信徒への手紙の4章25節から5章の5節まで。だから偽りを捨て、それぞれ隣人に対して真実を語りなさい。私たちは互いに体の一部なのです。怒ることがあっても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで怒ったままでいてはいけません。悪魔に隙を与えてはなりません。盗みを働いた者は今からは盗んではいけません。むしろロープして自分の手で正当な収入を得、困っている人々に分け与えるようにしなさい。悪い言葉を一切口にしてはなりません。ただ、聞く人に恵みが与えられるように、その人を作り上げるのに役立つ言葉を必要に応じて語りなさい。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は聖霊により、あがらいの日に対して保証されているのです。無慈悲、憤り、怒り、わめき、訴心などすべてを一切の悪意と一緒に捨てなさい。互いに親切にし、憐れみの心で接し、神がキリストによってあなた方を許してくださったように許し合いなさい。あなた方は神に愛されている子供ですから、神に習うものとなりなさい。キリストが私たちを愛して、ご自身を香りの良い供え物、つまり生贄として私たちのために神に捧げてくださったように、あなた方も愛によって歩みなさい。あなた方の間では聖なるものにふさわしく、みだらなことやいろいろの汚れたこと、あるいは貪欲なことを口にしてはなりません。 卑猥な言葉や愚かな話、下品な冗談もふさわしいものではありません。それよりも感謝を表しなさい。すべてみだらなもの、汚れたもの、また貪欲なもの、つまり偶像礼拝者はキリストとカイトの国を受け継ぐことはできません。このことをよくわきまえなさい。では神戸先生から新しい生活を出しましてメッセージを受けます。
1年の2回目の礼拝であります。これからまた長い1年始まるのかなとお考えになる方もいるかもしれませんが、改めて年頭昨年のことを振り返りながら改めて思い起こしたことがございます。2人の姉妹と兄弟を私どもの教会では送りましたけれども、来年ここで私たちがこのように、まあ私たちとは言わず私もですね、ここにこのようにいるかどうか、これは確かなことではありません。本当に生きているかということであります。しかし私たちがどのような境遇に置かれようと、どのようなことがあろうと、確かなことがあります。それは神が共におられるということであります。改めて礼拝は不確かなことを追い求めるのではなくて、確かなことをますます確かにしてしっかりとそこに立つように、私たちが求めるものを間違えないようにしなければならないということを改めて思い起こしました。私たちはしばしば信仰を不確かなものを追い求めるための手段として用いようといたしますが、これは本末転倒であります。私たちの生活が確かなものとなるように信仰を用いる、あるいは私たちの健康を祈る、あるいは仕事の成功を祈る、これもまたもちろんすべきことであり、私たちはそのようにしますけれども、でも第一のことは、それらのことは不確かであります。確かなことはどのような境遇になろうと、どのようなことが起きようと、あるいはこの世の生涯が終わろうと、主と共にあるです。このことが日ごとに私たちは信仰によって確認されるものとならなければなりません。また信仰によってここにしっかりと望みをこう定めないとですね、ならない。そういう礼拝でありたいと改めて思いました。今日はエフェソの信徒への手紙の4章の30節31節の御言葉から恵みを受けたいと願っております。神の聖霊、聖霊のご存在、聖霊がどのようなお方であり、どのようなお働きをなさるのかということに、私たちの信仰の目が開かれなければ、その信仰生活は大なり小なり、瓦礫になります。でも改めて聖霊のご存在、聖霊のお働きに私たちの目が開かれていくに従って、本当に信仰とは、私がここに生きているのは神様の恵みなんだと、賜物なんだと、本当に神様に信頼するとは 100% のことなんだと、へりくだりとまた信頼を持って歩むように導かれます。 そパウロが私はパウロにつくとかですね、私はペトロにつくとか、私はアポロにつくとか、人に迷っていたコリントの教会に向かってキリストまで私はキリストにつくと言ってですね、キリストが十字架にかかりもせず、また死んで復活なさりもせず、今も生きて父なる神の右で座して治めておられることも全く関係ないかのように、私はキリストにつくんだと、こういうふうに言っているコリントの信徒たちにですね、あなた方は知らないのですかと、あなた方の体は神の聖霊が宿っておられる神殿だということを知らないのですかと、もう一度目を開くように、確かなものに、また確かなお方に心を向けるように促しました。あなた方のうちに聖霊が宿っておられるんではないですか、だからキリストを信じているんではないですか、聖霊によらなければ誰も主を、イエスを主と呼ぶことはできないのに、聖霊のお働きだからあのように十字架につけられて、人々がこぞってですね、あんなものが、このイスラエルの民が聖書の御言葉に忠実に従って何千年も信じ続けてきた、そのような救い主であろうはずもないと、みんながこぞって言っているあのイエスを見て、主だと、あのお方だと、あの苦しみは何のためなんだと、私のためなんだと、そのことをわきまえて、そして死で終わってしまうはずはなかったんだと、メシアの復活はちゃんと聖書で教えていたことなんだと、そして主は今も生きて私と共におられるんだと、イエスは主だと、まあこういうとんでもない告白をするようになったのは聖霊によってなんだというわけです。私たちがこういう出来事があった、ああいう出来事があった、ああいう人と会った、それらもまたもちろん信仰の旅路で頼ることがで、たどることができると思いますが、決定的なのは聖霊の働き、聖霊のお働きなくして誰もイエスは主であると呼ぶことはできません。最初の小さな告白自体が出てきません。キリストの名による祈りの最初の一言さえ本当の意味では出てきません。あなた方は聖霊は宿る神の神殿であることを知らないのか、自分のことがよく分かんなくなっているのかというんですね。また反対に、聖霊によって語る人は誰もイエスは呪われよとは言わない。どんなに迫害されても、どんなにいじめつけられても、どんなに無視されても、イエスは呪われよと、イエスに望みなしと、神から捨てられたと、このようなことは決して言わない。固く信仰にとどまるということです。どんなことがあっても祈り続ける、どんなことがあってもイエスの御名に望みをかけ続ける、これですね。だから聖霊による私たちは信仰生活です。聖霊のご存在を私たちは見失うとですね、困ると人に頼りたくなります。あるいは自分が頼りになるかのように歩んでしまいます。信仰と言いながら、実は自分の力、人の力、あるいは状況の変化、こういうものに振り回されます。でも聖霊によって私たちが祈るときには、一人であるとしても主が共におられる。5000人の人が集まろうが、2人3人しかそこに残されないが、キリストの名によって祈るときにはキリストがそこにおられて、私たちの祈りを聞き上げてくださる。信仰が本当の意味でイエス・キリストを信ずる信仰とされるのは聖霊によってであります。今日の箇所はしばらくエフェソの信徒の手紙の学びから離れましたので、もう一度神の聖霊を悲しませてはいけませんという御言葉を振り返ります。このエフェソの信徒の手紙におきましても、聖霊によってどれほど素晴らしいこと、大いなることが私たちになされたのかということが確認されていました。1章の14節にはこうありました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐための保証であり、 こうして私たちはあがなわれて神のものとなり、神の栄光をたたえることになるのです。聖霊が保証だというわけです。聖霊が保証です。私たちは人から倒されなくても自らくじけてはいけないんですね。自らくじけてしまいます。聖霊が保証です。私の歩みがどのようなものであれ、私が今富んでいるか貧しいか、病気であるか健康であるか、そういうことに関わらず、私がどのような境遇、どのような時を歩んでいるにせよ、聖霊が私たちのうちに働いて、イエスは主であるとして、私のうちにどんなに小さな祈りでも主に対して捧げる祈りがなお出てくるならば、なお主の御言葉に聞くならば、それは御国が保証されているということです。御国が保証されている。聖霊は御国を受け継ぐための保証です。反対に、非常に全てのことが順調だなと見えてですね、これなら素晴らしいなと、あのこともいい、このこともいいと見えたとしても、そこに聖霊のお働き、聖霊のご存在、この下でイエスは主なりという信仰が生きて私たちの間に働いていないならば、私たちは確かなものにより頼んでいません。不確かなものに足場を置こうとしています。それは変わるものです。さらに同じ一章の17から19にはこうありました。どうか私たちの主イエスキリストの神、栄光の源である御父が、あなた方に知恵と啓示との霊を与え、神を深く知ることができるようにし、心の目を開いてくださるように、そして神の招きによってどのような希望が与えられているか、聖なる者たちの受け継ぐ者がどれほど豊かな栄光に輝いているか悟らせてくださるように、また私たち信仰者に絶大な働きをなさる神の力が、どれほど大きなものか悟らせてくださるように。知恵と啓示との霊が与えられるから、いろいろなことに目が開かれます。心の目は聖霊のお働きなくしては開かれません。この生まれながらの人間としての目は開かれています。自然の人にとってこの霊の事柄は、神様に関する事柄はことごとく愚かなものであり、受け入れることができないとあるように、聖霊によって初めて悟る事柄ですから、私たちの心の目が開かれないと、いろいろなものに私たちの信仰は左右されます。いろいろな意見に左右されます。いろいろな意見に左右されます。人の意見もしかり、そしてまたイエス様が私たちにご自身退けることによって悪魔とは何者かを見せてくださったように、悪魔の誘惑、光の天使にさえ偽装して近づく悪魔の誘惑、空中に剣を持つ者といって私たちが目で確認することができない、そのような霊的な存在、こういうものの働きには簡単に私たちは捉えられてしまうでしょう。捉えられたことも分からずにですね、心の目が開かれてないから喜べない、感謝できない、祈れない、簡単にそのような状態に押し込められてしまうことと思います。かつて罪の奴隷としてイエス・キリストも知らない時には、イエスの御名によって祈ることなど全く関係のないこととして歩んでまいりました。一旦イエスの名によって祈るようになったんだけれども、また肝心な時に肝心な仕方でイエスの名によって祈れないもの、またイエスの御名を喜べないもの、またイエスの光の中で感謝できないものに簡単に捉えられてしまうでしょう。聖霊によってです。知恵と啓示となれ、心の目を開いてくださるように、そして神の招きによってどのような希望が与えられているか、どのような希望が与えられているか、聖なる者たちの受け継ぐものがどれほど豊かな栄光に輝いているか、 悟らせてくださるように、また私たち信仰者に絶大な働きをなさる神の力がどれほど大きなものであるか悟らせてくださるように、これ聖霊によって大変な働きが主を信ずる人たちの中になされています。またなされようとしています。まだ途上です。でもそのことは悟らなければならない、悟らなければならない。あなた方のうちに宿っておられる聖霊、私たちのうちに宿っておられる聖霊、その聖霊のご存在、私たちが本当にその目が開かれ、そしてその導きに預からなければ悟れません。すべては聖霊によってであります。しかし改めて今日の御言葉から確認するのは、そのような聖霊のお働きは驚くほど静かに進むということです。聖霊を悲しませてはいけません。よく記憶なさってください。聖霊を悲しませてはいけません。驚くほど静かに進むということです。聖霊は私たちを驚かせたり脅したり、また打ち叩いたりけしかけたり、そういう仕方ではなくて、本当に私たちのうちにあって悲しみながら、この悲しみというのは軽い悲しみではありません。深い本当の痛みです。直接的な意味は痛みです。聖霊を痛めてはなりません。キリストの霊、父の霊である聖霊が私たちのうちにおられるということはですね、キリストが共にいるということです。そしてそのキリストを悲しませるということは、またそれに対して全く無頓着にもしなってしまったとしたならば、再びイエス・キリストを十字架につけるような、そのような歩みにいつか陥っているということです。分からなくなってしまっている。こうなってはいけませんというね。イエス様がお家になった時に、イエス様を十字架につけた人たちは自分なりによくやっていると思っていた人たちです。神を悲しませているなどとはつゆほども思っていない人たちです。その人たちがイエス・キリストを十字架につけました。福音のメッセージは単純でした。悔い改めて福音を信じなさい。悔い改めてです。だからこの悔い改めてというのはですね、神様を自分が悲しませていないと思っている人たちにとっては、形式的には従ってもいいが、本気で心の底から受け入れて従うような、そのような福音のメッセージではありません。うるさいだけです。うるさいどころか、その声が迫れば迫るほど邪魔なものでありました。だからイエスを十字架につけます。今このキリストの霊が私たちのうちに与えられて、あのイエス様がガリラヤにおられた時、あのユダヤを歩いておられた時よりも一層鮮やかな光で私たちを照らしながら、私たちと共に歩んでくださっているのに、私たちが聖霊の悲しみ、痛み、これに関して無頓着になってしまったならば、聖霊のお働きを拒むことになります。この働きは本当に静かに進むという、静かに種のように進んでいきます。種のように、種が成長するように私たちの間で進展してまいります。まあ、ある意味では奇妙なほどです。あなた方のうちで絶大な働きをなさる神の力、本当にそれがどれほど大きなものであるか悟らせてくださるようにと こう祈るパウロの祈りを聞くとですね、聖霊が働くと、お働きになると、本当に驚くべき変化がまざまざと起きるように私たちは想像しますが、そうではないということです。本当に静かに進んでいく。だけどもこれが大きな働きだということです。実際聖霊によらなければイエスを主と呼ぶことはできないといったように書かれているようにですね、イエスの御名を主と呼んだこの最初の一歩はですね、本当にありえない一歩です。これはありえない一歩です。そのように新たに生かされたものなんだから、その恵みにふさわしく歩んでいく。もう新しく生まれたんだから、新しく生まれたものが新しく生まれたなりに本当に成長していくように、ふさわしく歩んでいくように。そしてその鍵は聖霊を悲しませてはいけません。聖霊は私たちを清くしてくださるお方ですが、ここに関して誤解してはなりません。清くするというのは洗うと、本当に私たちの本質は変わらないんだけども、ただこういろいろこうですね、汚れがついたものを洗う、これが主が洗ってくださるの意味ではありません。内側からです。内側からです。根本的なところからまず主は洗ってくださいました。新たにしてくださいました。そのように根本的なところが変わっているのに、またかつてのような汚れや、あるいはかつてのようなものによってそれを覆ってしまってはいけないということです。ある人がこのことについてある例えを使いました。少し辛辣な例えですので、今の時代には眉を潜められるかもしれませんが、神様が私たちを清くしてくださるというのは、これは本当に数百年前の例えですから、まあ、忍耐を持って、まあ、よく理解を持って、理解の助けになると思ってですね、受け入れてください。私たちが神様が清くしてくださるというのは、主の霊によって清くしてくださるというのは、豚の汚れを洗うことではないのだと言うんですね。本当に豚は吐いたものに、自分が吐いたものにまた体を押し付けてですね、それを体にこうつけていくと、まあ、こういう例えもイエスが語りましたけれども、でもそうではない。そうではなくて、あなた方は本当に変えられたんだと。鳩のように変えられたんだと。だから、その鳩が再び同じように泥の中に入って、その羽を怪我してはいけないという。どんなに本当に私たちが努力してもですね、かつてイエス・キリストを主として受け入れるまでは、イエスを主と呼んで、そしてイエスを主と呼ぶからこそイエスに導かれて、神の子として生きることは決してできないことでした。これ、できません。何も、全く。でも、イエス・キリストを主として受け入れて、神の子とされたのに、もう一度そうではないかのように、かつてのような、物の中にその身を任せてはいけないということです。本質が変わっています。どんなに汚れようが、本質が変わったらば、どんなに汚れようが、どうしようが、その本質は変えられないということです。そしてどんなに汚れようが、かつてのような仕方で傷を本当に自ら負うように歩もうが、その本質を変えた聖霊があなた方のうちに宿っているならば、その聖霊が痛みを覚えておられるということです。これが新しくされたの意味です。新しくされた。新しい人として。そして、 あなた方は聖霊により贖いの日に対して保証されているのです。今がどんなに一旦根本的に新しくされたのにですね、なおもかつてのような歩み、なおもかつてのような考え、なおもかつてのような行動、こういうものにすっかりまた足を踏み入れていようとも、聖霊はなお痛みを覚えながらあなた方を保証しているのですというわけです。贖いの日に対して、完成の日に対して、あえてパウロがここに書くのは、そのように聖霊が保証している、その聖霊を悲しませること、痛めることがどれほど私たちにとって神様にしてはならないことかを思い起こさせるためです。信仰生活は霊的な生活であります。ある意味で人からとやかく言われる生活ではないんです。その人にしかわからないものがある。神様の前でその人にしかわからないものがあります。その人にさえわからないものがあります。しかしその一番深いところを収めて導いておられる聖霊を悲しませてはいけない、痛めてはいけない。31節はこう続きます。無慈悲、憤り、怒り、わめき、そしりなど、すべてを一切の悪意と一緒に捨てなさい。古い人を捨てなさいと大きく語ったパウロが、今度は具体的にですね、まずこのことを捨てなさいと、だんだんこう具体化していくわけですね。古い人を捨てなさいと言われて、古い人がいろいろなものをこう含んでるわけです。だけどもその中で一気に古い人と言われてもですね、何なのか私たちは戸惑います。だんだんと具体的にそれを語っていきます。その中でパウロは無慈悲だと、これを捨てなさいと。本当は無慈悲だけれども、そう見せないように振る舞っている。これは偽善だ、偽善ですね。本当はこの無慈悲というのは、それはトゲということです。本当はトゲがあるんだけど、本当は冷酷なんだけれども、そのような態度、このようなものを捨ててしまいなさいと言っている。トゲを捨ててしまいなさい、人を傷つけるトゲを捨ててしまいなさい。これは聖霊において一番根本のところが新しくされた人々にとっては、そういう行いをしなさいではないんです。もう心のそこからそういうものを捨ててしまいなさい。それが礼拝ですね。心の底から新たにされていくのが礼拝に預かる私たちの歩みであり、また喜びでもあります。ローマの信徒への手紙の12章の2節には、心を新たにしてとこあります。あなた方はこのように習ってはなりません、むしろ心を新たにして。この心を新たにしてっていうのは、本当にすっかり新しくしてということです。一心、心を本当にすっかり新しくして、まあ、根本のところが新しくなっているんだから、根本のところで自分が悲しいとかですね、自分が嬉しいとか、そういうところよりももっと深いところで、聖霊が喜んだり、聖霊が悲しんだり、一番深いところでもう私は一人で悲しんだり喜びだりするんではなくて、一番深いところに神の霊が宿って、私も気づかないところでなお悲しんだり喜んだりしていてくださる。この聖霊の導きによく従いながら、心の底から新たにされて、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれ、また完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。こうやって自信をします。これが誇りです。人からは褒めてもらえないかもしれませんが、神様の御前で確信を持ちます。これでよしと確信を持ちます。こういうふうに自分の体を捧げて礼拝していきなさい。その具体的な一つ目が、 トゲを取れということです。心の中のトゲを捨ててしまいなさい。無慈悲、憤りは、これは爆発するような怒りです。怒りのことに二つ触れています。憤りは爆発するような怒りです。次の怒りと言っているのはこれは持続する怒りです。もう心の中にしっかりと留まってですね、怒り続ける怒りです。でもそういうものも全部捨ててしまいなさい。これは捨てることができるからです。自分の思いにこだわったら捨てられません。信仰は自分の思いにですね、神様をこうくっつけながら歩んでいく歩みではないんですね。これはできません。自分の思いにキリストの思いをですね、継ぎ木して、なんとかキリストと本当に一致するように歩もうと思ったら、これは新たな福音的な偽善の生活に陥ります。福音的な偽善です。さらに一層手の込んだ偽善に私たちは陥ってしまいます。これはもう重荷です。ただでさえ重かったのに、こんな生活を続けたら重すぎます。そうではない。もう捨てます。一番根本のところ。人の前で悔い改めましたと、そのように言えるような浅さではありませんね。本当に神様の前で、聖霊と、本当に聖霊を通して、キリストの霊を通して神様と向き合って初めて、こうかと。本当にこうかと。神様の悲しみが分かって、初めて自分が悲しみを抱くことができるでしょう。罪を私たちは憎むと言いますけれども、本当に私たちが本当に罪を憎むためには神様がどれほど憎んでいるかがわからないとですね。あるいは罪を悲しむと言いますけれども、神様がどれほどそれを悲しんでいるかがわからなければ、本当のところわかりません。人の前で面目が立てば、かつて悲しんでいた罪も悲しまなくなることができるかもしれません。ここに留まってはならないということです。聖霊を悲しませない。贖いの日に向かって私たちを保証してですね、こんなにフラフラしながら本当にとんでもない、これで救われるのかと自分でもですね、思うようなありさまを本当に確認しながら歩んでいる私たちをですね、保証して、ちゃんと呼び戻して、実際こうして神様を礼拝し続けていられる、これ人間技とも思えません。そのように保証されているんだから、神様の御心を、神の礼の悲しみ痛みを本当に覚えて、トゲを捨てなさい。カッとですね、燃え上がる憤り、これも捨てなさい。まあ一旦はこれやめられませんね。これは燃え上がるものはもう止められません。止められないでこうバッと出るわけですから。でもこの後です。人は怒ると自分の怒りを正当化し始めます。そんなことしないで捨てなさい。また持続している怒り、誰かに対して怒り、何かに対して怒っている、これも捨てなさい。自分の力では捨てられない。自分の思いでは捨てられない。でも捨てなさい。わめきそしり、捨てなさい。自分の意が通らなければ大声を出したくなります。強く自分を本当にぶつけたくなります。でもそれも捨てなさい。そしり、神様への冒涜です。それが冷たい冒涜であるか熱い冒涜であるかは別として、神様の皆を軽んずるそのような冒涜、捨てなさい。一切の悪意と一緒に捨てなさいとありますが、これは単純に悪です。それらが全て出てくる根本の悪です。その悪と一緒に捨ててしまいなさい。根本のところに悪があるからそういうものが出てくる。そういう出てくるものをいちいちこう潰していくことでですね、潰せた潰せなかった、抑えれた捨てられた、こういうふうなことでそれを捨てていくんではなくて、この根本のところから一緒に捨てていきなさい。心の一心によってとはこれです。これが救いであります。絶大な力です。誰もここまで人の魂を救うことはできません。もし私たちがこの救いをますます覚えていくならば、 イエス様がおっしゃったように、あなた方の中には死を味わわない者たちがいる。こうおっしゃったんですね。死を味わわない者たちがいる。ここで生きるもよし、御国で生きるもよし、どこに行こうが主と共にあると、主と共にあることにますます足場を置くようにされていく。約束であります。単なる約束ではなくて、すでに主を信ずる人たちのうちに生じつつある現実です。そういう意味で、私たちが具体的な生活で試みられることはとても重要なことと思います。私たちは足場を置きたいんですね。ここにどこかにこう足場を置いてこう安心したい。でも信仰によって歩む人々が最初は恵みとも思えませんが、味わう試練はここに足場を置くことはできない、こちらにも足場を置くことはできない、自分にも足場を置くことはできない、人に本当に足場を置くことはできない。人から褒められることもいいけれども、人から褒められることで自分自身を確認することもできない。褒めていた人も捨てるかもしれない。でも神様に心を置いて、神が共におられると、ここに心を置いていくとき、あれもよし、これもよしです。しかしこれは本当に人間技とも思えます。聖霊による、これは恵みです。私どもの教会に加入した一人の姉妹が死と向き合いながら歩んでおられますけれども、一つの御言葉しか思い浮かばないんだと先日おっしゃっておられました。薬をも使っていますから意識もはっきりしない状態、その薬のせいで生ずることがあるわけですけども、そこで一つの御言葉しか思い浮かばない。その御言葉はテサロニケの信徒への手紙第1、5章の御言葉であります。テサロニケの信徒への手紙5章5章の16節の御言葉、この御言葉に親しんでおられる方々も多いと思いますが、こういういつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。特にこの御言葉の中で本当に心に深く覚えるのは、これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。人間技ではありません、聖霊であります。皆さん、聖霊が私たちのうちでなさっておられる御業は本当にいかに絶大なものであるか。でもそれが種のように進んでいますから、人々をあっと驚かせないんですね。私もあっと驚かないわけです。だけどもこれは絶大な力です。そしてこの力が働いて私たちに見せてくれる希望は、本当にたでは見ることのできない希望です。祈ってまいりましょう。最後にローマの信徒への手紙の15章パウロが主の教会のために祈った祈りの御言葉を読んで終わります。15章の13節、願わくは互いのためにこの祈りを確信を持って祈り合える、そのような教会として成長したいなと願っています。15章の13節こうあります。希望の源である神が信仰によって得られるあらゆる喜びと平和とであなた方を満たし、聖霊の力によって希望に満ち溢れさせてくださるようにお祈りいたします。 主よ、あなたと共に今日ここにあることを感謝いたします。あなたの霊が下るとき、力を受けて、あなた方はエルサレムばかりではなく、イデア、サマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となると、主は約束してくださいました。そしてその通りに、この教会の歴史が進んでまいりました。聖霊が下るときに受ける力とは何であるか、その一端を今日学びました。聖霊が下るとき、その人々によって明かしされるお方とはどのようなお方か。トゲがあり、憤り、怒り、わめき、そしり、そのような人に宿る力ではないことも確認しました。実際そのような人々に、誰があなた方の希望は何かと尋ねるでしょう。そのような希望は、聖書が約束する喜びでもなければ、また、希望でもありません。どうぞしよう。私たちを誠の悔い改め、誠の信仰へと、どうぞ導いてくださって、聖霊の痛みを知り、また聖霊の喜びを知り、聖霊の力によって、主と、イエス主イエスキリストと、父なる神と、ますます豊かな交わりのうちに歩むものにしてください。御手に委ねて、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
賛美歌の344番を賛美します。